毎月15日に発行される広報島田の1月号が発行されました。マイホームタウン島田では毎月一度広報島田の最新号をご紹介しています。今日は広報課の望月さんに1月号の紹介をしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今月号の表紙は子供が餅つきを元気いっぱいついている写真ですね。
はい、そうですね。これはですね、12月中旬に島田中央幼稚園で行われた餅つき大会の様子を撮影しました。当日はですね、風も強くてとても寒かったんですけれども、子供たちは寒さに負けずによいしょと元気よく声を出してお餅をついていました。
すごくなんか頼もしいですね。
幼稚園
な
のにね、
元気いっぱいの様子が伝わってくる表紙の写真です。さあ、続いて6ページに参りましょう。確定申告、市県民税申告と書いてあります。市民の方にもきちんと申告方法を知ってほしいですよね。概要を望月さん教えてください。
はい、2月16日木曜日から確定申告が始まります。会場は地域交流センターポポロの多目的ホールで、時間は午前9時から午後5時までとなります。なお、受付終了はですね、午後4時になりますのでご注意ください。期間は3月15日水曜日まで約1ヶ月ありますが、対象の方はお早めに申告を手続きをお願いいたします。なお、 e-tax を利用した申告は会場以外でも行えますので、とっても便利ですので、ぜひご利用ください。
はい、わかりました。私もね、 e-tax 利用していますが、本当に自宅でできるので楽ですね。
そうですね。
正しくお早めに確定申告、市県民税の申告は2月16日から3月15日までです。さあ、そして最後の裏表紙いきましょうか。さまざまな分野で活躍されている島田市民を紹介する島田人のコーナーがあります。今月号は金藤三浦園代表の三浦義信さんが紹介されています。三浦さん、どんな方なんですか？
はい、金藤三浦園の三浦義信さんは、桐山地区で静岡の茶草場農法を実践するお茶の生産者です。茶草場農法とは、茶園の周りに生えているススキなどの植物をですね、刈り込んで茶園に敷き込む農法です。有機物をですね、投入することで土壌が改善されて美味しいお茶が作られると言われています。また、茶園の周りの草地を管理することから、希少な動植物を保全することにもつながり、その高品質なんですね、お茶の生産と持続可能な農業が高く評価されまして、静岡の茶草場農法は2013年に世界農業遺産に認定されました。
はい、
人の力を多く必要とすることから、継続することがとても、ね、大変な農法なんですけれども、三浦さんはいいお茶を作りたいっていうの思いから、毎年この農法を続けております。
はい、
美味しくて環境にも優しいお茶を多くの人に飲んでもらいたいと皆さんおっしゃっていました。
まさにね、これ SDGs な農法ですよね。
そうですね。
そうか、だから苦労な点も多いけれども、
はい、
でもやっぱり環境にも優しくて、
はい、
でより美味しいお茶をということ で、ね、頑張っていらっしゃるんですね。
はい、
金藤三浦園代表三浦義信さんの記事は裏表紙に詳しく掲載がありますので、ぜひお読みいただければと思います。どんなお茶かで飲んでみたいですね。
そうですね。
さあ、その他今月号の中で望月さんが注目しているものをいくつか伺っていきたいと思うんですが、まずはどちらでしょうか？
はい、ですね、まず私が注目しているものがですね、11ページの町の話題に掲載されております大井川鉄道の運行再開の記事です。
はい、
こちらがですね、昨年9月の豪雨被害によって運休していた大井川鉄道が12月16日に金谷駅から家山駅までの運転を再開しました。
はい、
終点の家山駅ではですね、地元住民の皆さんが盛大にお出迎えをしてですね、再開を喜ぶ力強いエールをですね、大井川鉄道に送っておりました。
はい、
お出迎えをしたですね、森下、地元住民の森下さんに、
はい、
お話をお伺いしたところですね、うん、森下さんからは、汽笛の音は川根の元気の源だよっていうお話がありまして、それが私すごく印象的だなというふうに思いました。大井川鉄道がですね、地域の皆さんに愛されている存在だと改めて私は実感しました。 私本当これからもですね、多くの皆さんを笑顔、多くの皆さんの笑顔を乗せてですね、走り続けてほしいなというふうに思います。
本当ですよね、はい、実際この再開の時には望月さんも行かれたんですか？
そうですね、私も、はい、取材でお伺いしまして、うん、皆さんの様子を撮影させていただきました。
この広報誌に載っている写真はもしかして？
そうです、私が、はい、はい、取材して撮影しました。
大きな、ね、黄色の頑張ろう大井川大鉄と言っていることで ね、
そうですね、
皆さんが笑顔で、ね、手を振っているところが見られます ね、
そうですね。この写真がですね、うん、川根、おもてなし人クラブの、はい、皆さんのお手製の、作品ということで、はい、皆さん作られたものをですね、振ってお出迎えをしていました。
へえ、そこお手製なんですね。あとね、森下さんのメッセージもね、はい、本当心に響きますよね。
そうですね、
なるほどね。あったかいお話でした。さあ、まだまだ行きましょうか、はい、望月さんいかがですか？いろんな記事ありますが、その中でも、
そうですね、うん、その下のですね、同じ11ページの、下の記事で、現代によみがえる頼朝像ということで、
はいはい、
ですね、博物館で、島田の博物館で、はい、初代鎌倉幕府の征夷大将軍の源の頼朝を再現した頼朝構造が、展示をされました、はい、でこの頼朝構造なんですけれども、2012年に倒木をしてしまった、千葉山千万寺の頼朝杉を活用した、はい、作品になっております、はい。でこの後ですね、展示の後は、源氏ゆかりの鶴岡八幡宮に奉納される予定で、はい、限定での公開にはなったんですけれども、うん、多くの方がですね、ご来場されて、そのお姿をですね、見られたということで、はい、
はい、私も貴重な機会だなと思いまして、初日に伺いました。
はい、どうでした？
いや、思ったよりもですね、大きさがあって、さらにですね、博物館の方にお話を伺ったら、本来は頼朝像は厨子の中に入っているんだけれども、その厨子があまりにも大きくて立派で、博物館の、エレベーターで運ぶのがちょっと難しい、はい、で何かこう傷をつけてはいけないということで、もう別での展示になったということだったんですけれども、 そうですね、はい、それぐらいの迫力もありましたし、凛々しいお顔 で、
そうですよ、ね、
私も昨年1年間はすごくもう頼朝フィーバーでしたので、
そうですよね
余計に熱い視線を送らせていただきました。
姿が大きくて、うん、迫力があるので、うん、こう間近で見てるとこうすごくこう見られてるような感じがして、そうですよね、写真からもその様子が伝わるかなというふうに思います。
あとはぐるっと一周回れたの で、
そうです、ね、
後ろ姿も見られたっていうのが、
ね、
逆にこれまた
貴重な
機会だったんじゃないかなというふうに思いましたね。今度は鶴岡八幡宮で、はい、拝むことができるということですね、はい、こういった島田とのこうゆかりがあるということで ね、
そうですね、
より親近感といいますか ね、
そうですね、
湧きましたね、はい、さあ最後にもう一ついきましょうか。
はい、はい、最後にですね、9ページの右上にございます記事で、友好都市の湖州市とオンラインで交流会ということで、の記事をご紹介いたします、うん、こちらはですね、昨年11月8日に中国浙江省の湖州市と友好都市提携35周年を記念して開かれた、記念式典です、はい、これまでですね、コロナの影響で、うん、なかなかこう直接現地に行って、訪問して交流するってことはできなかったんですけど、はい、できなくて、で今年もですね、それは難しかったんですけれども、このようなオンラインという形式で、うん、交流ができてですね、すごくいい機会だなというふうに思いました、湖州市のですね、学生さんや、はい、島田市からも小中学生が祝賀動画を送っていただいて、お互いのですね、友好関係をですね、確認し合ったということで、はい、
そうですか、
貴重な機会だなというふうに思います、
まあ、今回はね、環境から、まあ、オンラインでの交流でしたが、近々ね、直接行き来ができるようになるといいですね。
本当に早くコロナがですね、落ち着いて、直接顔を合わせることができたら、はい、本当に嬉しいことだなというふうに思います。
そうですよね、これは文化振興課からの話題でありました、はい、ありがとうございます。さあ今日は広報島田1月号について広報課の望月さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイホームタウン島田では広報島田掲載の情報をゲストを迎えて詳しくお伝えしていますので、ぜひお聞きください。広報島田は市役所や公共施設、近隣市町の市役所にも置いています。ぜひお手に取ってご覧ください。